おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は琉球王国から沖縄県になるまでの物語というテーマでお話ししたいなと思います。早速なんですけど雑談いいですか？どうしてもお話ししたいことがあって、何なのかというと、最近僕の中でも久々にこの曲すごいいいなっていう曲見つかって、日本の曲なんですけど、それがMISIAさんの愛の形っていう曲なんですよ。でこれ、もともとなんでこの曲を知ったのかというと、この曲って多分2010何年かで、結構数年前の曲なんですけど、2025年になって初めて知って、この曲いいなと思ったら、この曲MISIAさんの曲なんだっていうのに最近気づいて、もうずっと聴いてるんですよね。でなぜこの曲を知ったのかというと、YouTube とかでなんかおすすめで、なんか歌う魔王みたいな、こういう番組があったんですね。その時に最近 Z 世代に人気の申し訳ないですよ、お名前を覚えてないんですけど、竹中さんって方が、確かノバーライトの方なんですけど、その方が歌馬に出ていて、でこの愛の形っていう曲を歌ってて、すんごいいい曲だなって思って、これ本家誰なんだろうと思って、チャット GPT に聞いたら、これ MISIA さんですよって教えてくれて、でなんか MISIA が歌ってるけどグリーンが作詞してるんですよ。で僕グリーンも MISIA もどっちも好きなんですけど、なんか MISIA バージョンもあるし、 MISIA とグリーンのなんかコラボバージョンもあるし、グリーンバージョンもなんか3パターンあるんですよ。だけどもう MISIA のシングル、 MISIA だけのやつが本当にいいんですよ。なんかよく沖縄にもMISIAって来てくれるんですね。来てくれてライブとかも自分のおじさんとかが毎年のように行ってて、なんかすごい好きなんだな、でもMISIA有名だよなぐらいだったんですけど、愛の形聞いて、僕もライブ行きたくなりましたね。もうこのために沖縄に帰ってもいいぐらい、本当に久々になんか海外にいながら日本の曲、すごく好きな曲に出会って、日本人でよかったっていうのを思わせてくれる、本当にいい曲だったので、ぜひ皆さんこのラジオも聞き終わった後、MISIAさんの愛の形聞いてみてください。ということで、全然タイトルと関係ない話しましたけど、本題は琉球王国の話ですね。というのも、僕ちょうど1ヶ月前ぐらいですかね、インドネシアの彼女と一緒に、初めての沖縄、初めての日本ということで一緒に沖縄に帰ったわけですが、その時にやっぱりこの沖縄の歴史を伝えなきゃなっていうのが義務みたいな、こう使命感を感じまして、その時にもともと沖縄っていうのは琉球王国っていう一つの国、中国とか韓国みたいな国で、それが今では沖縄県っていう日本の県の一つになったんだよって話をしたんですけど、もう少し自分でも詳しくお話しして説明したいなと思って、AI を活用してまとめてきましたので、今回は琉球王国がどうやって沖縄県になったのかっていうのを、ざっくりと分かりやすくお話ししたいなと思います。まずそもそも琉球王国ってどんな国だったのかっていう話ですが、もう約600年前の15世紀に、沖縄って中山、南山、北山っていう、この南部、中部、北部みたいな今の分け方されているの原型ですけど、が一つにまとまってできた国だったんですね。でどういった国だったのかというと、中国とか日本とか東南アジアとこの貿易をすることによって栄えていた国なんですね。でそれがまたちょっと中国と深い関係がありまして、当時の中国、明とか清なんですけど、この朝刊っていうこのお土産を中国に持って行って、お土産渡すから何かあった時に沖縄、琉球王国を、かばってねみたいな感じで代わりにこう保護を受けるっていう関係だったんですよ。なのでイメージで言うと、中国がお兄ちゃんで、弟っていうか、この子分がこのお土産なんか差し入れをして、なんか兄貴何かあったら守ってくれよなみたいな感じで、こうペコペコしてたわけなんです、当時はですね。でそういった関係だったのが、中国だけにとどまらず、なんと日本の、薩摩、鹿児島の島津家ですね、 からもこう支配を受けるようになって、なんか中国にもペコペコ、日本のまあ薩摩にもペコペコってことで、中国と日本にこう両方にこう使えるような独特の国だったんですね。なんか琉球王国バーン、中国バーンって感じじゃなくて、中国と日本のこの間をこう行き来して、まあ、どうにかこの2つの国の中でうまくこう間に挟まってうまくやってたような国だったんですね。でそれがどういった風に変化を遂げたのかというと、それが1609年の薩摩藩の侵攻ですね。で何が起こったのかというと、なんと鹿児島の島津の藩が琉球に攻め込みまして、で以後は薩摩に支配されるようになったんですよ。今まではなんか親分というか、まあ、兄上として守ってねってことでペコペコ教えたのに、今度はそういった兄貴に支配されてしまったんですね。で形式上はまあ琉球王国なので王国ですけど、実際はまあ薩摩の言うことを聞かないといけない立場にまで追い詰められたんですね。でそういったこの薩摩が、島津藩も、要は薩摩の言うことを聞かないとやっていけないっていう、この、まあ、完全にもうペコペコ状態から支配下に置かれるわけですが、その時代がずっと長らく続いてきて、なんと終止符が訪れます。それが19世紀、世界の流れが変わった時ですね。この時は1800年代に欧米がなんとアジアに進出して、まあ、植民地化っていうのを進めていた時期なんですね。でこの時に日本は思ったわけですよ。このまま行くとこの琉球を外国に取られてしまう、なんならアメリカに取られてしまうんじゃないかってことで、それだとだって琉球って中国との間にあるので、琉球を自分の領土にしておくと中国とこうアクセスしやすいってことがあったので、どうにか琉球を取られたくないってことで、日本も琉球を狙うようになるんですね。ということで何を起こったのかというと、1872年に琉球藩っていうのを設置しました。でこれを琉球藩っていうのは、明治政府が琉球王国を日本の一部として、まあ、こう組み込むため、要は今で沖縄県にするために琉球藩っていうのを作ったんですね。でこの時、まあ、琉球王国っていうぐらいなので、琉球に王はいたんですよ。王はいたんだけど、当時にはもう日本の管理下、最初はまあ薩摩島津家の管理下だったにもかかわらず、そこからもうここの時点で日本の管理下に置かれたので、中国ペコペコ、日本ペコペコってよりももう日本の支配下にこの当時もすでになってたんですね。そして1879年に琉球処分、皆さんも聞いたことあるかなと思いますが、この時に明治政府がこの琉球王国を完全になくしてしまって沖縄県にしたんですね。これがもう約130年前とかですかね。そんなに最近、意外と最近の話ですよね、うん。で当時の王、まあ、正体っていうんですが、正体が東京に連れて行かれて、まあ、王国が完全に終わりを迎える、これが琉球処分っていう呼ばれる出来事ですね。まあざっくりまとめると、まあ、琉球王国って、まあ、中国と日本の両方にこう使いながら、まあ、独自に生き残ってきたわけですよ。もう中国にも日本にもペコペコしてお土産渡したりとかして、いい感じに貿易をして栄えていたわけですが、まあ、世界がこの国の形をはっきりさせないと植民地にされる時代になってしまったので、まあ、この日本が外国に取られる前に琉球を自分の領土にしようっていうふうに動いた結果、まあ、1879年に、まあ、琉球王国から沖縄県っていう日本の一部となって、まあ、琉球王国はまあ歴史から姿を消したんですね。なので今でも僕覚えてるんですが、沖縄のコザの方ですかね、コザとか、まあ、北谷のあたり、あのあたりに行くと小さいところだったんですけど、今でも覚えていて、うちのおばあが昔はこの辺に来るのにもパスポートが必要だったんだよって言って、えっと思ったんですよ。で本当に当時日本人が沖縄に来る時に、沖縄って沖縄県だったとしてもまだパスポートが必要な時代だったので、パスポートがないと日本人も沖縄に入れなかった。でそして今ほどじゃないですが、もう米軍の方が、まあ、あちこちにいて、でいろんなアメリカのお店がボンボンってこうできて、で完全になんかアメリカ人が支配する沖縄の島みたいな感じだった時期があったので、そういった話を聞くと、ああなんか沖縄って本当に外国だなと思いますし、だからこそやっぱりこの沖縄県と日本っていうのはやっぱり まあ、もしかしたら北海道の方も同じように思ってるかもしれませんが、まあ、北海道は北海道、沖縄は沖縄っていうふうに独自に自分たちのアイデンティティを持ってるのはやっぱりそういった歴史もあるのかなというふうに思うんですよね。なのでやっぱり琉球王国っていう一つの国が沖縄県っていう日本の一つの、まあ、領土に組み込まれることによって、まあ、ある意味そのおかげで本当に僕は日本人として日本のパスポートを持って今外国人としてマレーシアに住んでいますが、それがなかったらある意味もしかすると琉球王国の人、琉球王国って国の人として日本人でもない中国人でもないまた別の国の人からとして生まれていた可能性もあるなと思うと、またそれもそれで面白いなと思いましたが、でもやっぱそういった歴史的にやっぱり沖縄って本当に独特な歴史をたどって今に至るんだなと思うと、より関心が深まりますし、やっぱりこうやって海外に自分が身を置いたりとか、自分のパートナーが外国人だからこそより地元実家のこのこととかそういったことに興味を湧くっていうのはやっぱり離れてから分かることなので、それはすごくいいことなのかなというふうに思います。ということでつらつらと話してきましたが、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。